15ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は視察先と視察内容。行政視察研修報告。先進地リポート。総務常任委員会。令和2年2月4日火曜から5日水曜。視察先、栃木県佐野市。茨城県常総市。1、新庁舎の建設について。2、台風19号における被害の状況について、佐野市。概要。1、佐野市本庁舎は平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって大きな損壊を受けた。早急な取り組みを行い、平成25年10月から建設開始し、平成27年12月に開庁した。2、台風19号では上流部の想定を超える大雨によって、秋山川の堤防が決壊し、3700棟以上の家屋が浸水する大きな被害を受けた。視察を終えて、1. 新庁舎の計画策定前に市民へ自由意見を求め、その後もパブリックコメントを求めるなど、市民の意思を重要視していた。また、工事入札のプロポーザルにワークショップを開催することは、市民参加の観点、理解活動に有益である。2. 台風19号の被害を踏まえた災害対応について、地区会長と検討しており、今後の地区防災計画修正時に大いに役立ち、実践的な計画になることが想像できた。写真、佐野市役所、写真終わり。1、平成27年9月、関東・東北豪雨について。2、みんなでタイムラインプロジェクトについて。常総市。概要。1、常総市では平成27年9月の関東・東北豪雨により、地域の3分の1が浸水する甚大な被害を受けた。この災害に対し、延べ177人を対象に、77回のヒアリングを実施し、検証報告書を作成した。2、自助の取り組みでみんなでタイムラインプロジェクトを推進し、自治体だけでなく各世帯、小中学校でもタイムラインを作成するなど、災害対応の充実を図っている。視察を終えて、1、災害の検証を早いうちに実施している。本市においても職員、議員、市民が十分に意見交換、検証を行い、地域防災計画を具現化していかなければならない。2、タイムラインの作成は、市民の防災意識を高め、自助の力を向上させる取り組みであり、共助である地区防災計画に利用したい。教育福祉常任委員会。令和2年1月21日火曜から22日水曜。視察先、愛知県尾張旭市、岐阜県岐阜市。頭の元気丸、元気丸測定について。尾張旭市。概要。尾張旭市は全国の自治体で初導入となる軽度認知障害チェックテストを実施し、認知症の予防を図っている。また、健康状態、生活習慣等に関する問診及び身体測定等を行い、コンピューターに入力、分析をして、健康度評価の結果を出力、その結果表をもとに保健師が保健指導を行っている。視察を終えて、市民総元気丸事業のほか、 がん検診においてもメニューが多く、受診率も高く推移するなど、健康づくり全般において行政が最も重視する施策の一つであるという決意がうかがえる。市民一人一人が心も体も健やかに暮らせるためにどうしたらよいか、尾張旭市の事業内容は参考になった。写真、元気丸測定。写真終わり。プログラミング教育推進事業について、岐阜市。概要。岐阜市では平成29年度から全小中学校でプログラミング教育を開始し、人型ロボットペッパー PEPPER 社会貢献プログラムに応募し、3年間の無償対応を受けた。平成30年度からは全小中学校にペッパーを導入し、プログラミング授業を6から8個まで進めている。視察を終えて、岐阜市は5年先を行く教育との理念を掲げ、民間、大学、団体との連携や情報を共有する仕組みは特徴的だ。プログラミング教育により主体的、対話的である学習が展開され、子どもたちが生き生きと活動する様子も伺えた。本市も子どもたちが課題解決をする力を養い、学びの楽しさを広げる好機にすべく、プログラミング教育に積極的に取り組まなくてはならないと感じた。経済環境常任委員会。令和2年2月4日火曜から5日水曜。視察先、山形県長井市。山形河川国道事務所。山形県沖玉総合市長。飯豊町。最上川官民連携プラットフォームによる公募型稼働内樹木伐採モデル事業について、長井市。概要。山形県の最上川では河川内樹木を切り出す利用者を公募し、住宅暖房や農業用ハウスの燃料として無料提供している。さらに官民連携として木材チップやペレット、木質バイオマス発電などの事業者に10年間という伐採許可を出すことで、広い面積を伐採、管理コストの縮減を図っている。視察を終えて、本市を流れる小糸川では土砂が堆積し、木が繁茂している。管理主体は県だが、洪水対策の観点からも樹木の伐採と土砂撤去が必要である。民間活用によってコストを縮減することで、安全な河川整備する取り組みを本市から県に働きかけ実現すべきと考える。写真、最上川での現地視察の様子。写真終わり。蓄電デバイス研究開発拠点増強による関連産業集積化事業について、飯豊町。概要。飯豊町では地元の山形銀行と連携し、飯豊町が約7億円、山形大学が8億円を投資し、燃料電池の研究施設を整備した。施設周辺にはホテルや飲食店を整備し、電池関連企業の進出も決定した。地方創生拠点整備交付金などを活用し、持続可能な街づくりに取り組んでいる。視察を終えて、事業が発展することを想定し、電気自動車の技術者を養成する専門職大学院の誘致や、移住者向けの住宅地造成工事も並行して行われていた。近隣には企業誘致に取り組む自治体も多く、最先端技術に特化する戦略が理解できた。以上15ページでした。